ではガイダンスを始めていきたいと思います。この授業では伝文法則についての基礎知識の確認、それに加えて実際の司法試験問題を用いて伝文法則についての問題をどのように答案に書いていけばいいのかと、そういったことについてお話をさせていただきたいと思っています。伝文法則については苦手意識をお持ちの方が非常に多いと思います。しかしながら司法試験で繰り返し出題されていますし、配点も非常に多い箇所ですので、ぜひご自身の書き方を固めていただいてですね、他の受験生にきちんと差をつけていただく、そして司法試験の合格を勝ち取っていただくと、そういったことを目指していただきたいと思っています。まずですね、この授業を聞いていただいている方に司法試験一般についてのですね、考え方について私の思うところをお話しさせていただきたいなと思っています。まず私の司法試験の成績ですけれども、総合成績が17位、論文式試験が16位と、自分の体感よりは比較的いい順位がいただくことができたんですけれども、私が授業を聞いていただく皆さんに特に強調しておきたいこととしては、全ての科目で A 評価、選択科目については知的財産法なんですけれども、60点以上ということで、順位的にも A 評価相当ということで、実質的には必須7科目、選択科目の8科目全てについて、A 評価をいただくことができたという点なんですね。もちろん試験中に、あれは失敗したなとか、典型論点書き間違えましたとか、採点実感で、指摘されたところやってしまいましたと、内容面の問題は多々あったんですけれども、それでもですね、広報系は1位、民事系、刑事系も200倍以内というふうに、相対的に沈まない答案書くことができたわけです。でこの理由なんですけれども、もちろん問題文を読んで問題文の問いに、なるべく正面から答えようとした、そして答える過程でなるべく多くの基礎知識を答案上に示したと、そういった点は間違いなくあると思います。問題の問いに答えなければ、点数はつきませんし、基礎知識をきちんと答案に表現しなければ、加点がつきようがありませんから、この2点に関してはおそらく実行できていたんだと思います。加えてですね、私が答案を書く際に特に意識していたこと、形式面で2つあります。その2つが具体性と論理性です。漠然と言ってもなかなか分かりにくいかなと思いますので、いくつか具体例を交えて説明したいと思います。まず具体性ですね。具体性というと、当てはめを厚く書くとか、そういったことを思い浮かべがちだと思うんですけれども、それだけではなくてですね、個々の論述についてなるべく具体的に書いていくと、例えば民法で言ったら X の、請求は認められるかって書いて、いきなり、Y の反論に入っていくというだけではなくて、ちゃんと簡単でもいいので X の請求の趣旨と、訴訟物を特定した上で議論を進めていくと、論点にならないような部分であってもきちんと具体的に書いていくと、そういった意識なんですね。行政法の裁量論であれば、どういったところにどんな裁量があるのかというのをきちんと認定していく、単に裁量がありますというだけではなくて、例えば条文のどの文言のこれに当たるかどうかについての裁量がありますよと、そういったところまできちんと書いていくっていうところですね。今回皆様にお配りする参考答案についても、そういった点は意識させていただいています。次に論理性ですね。典型的なのは法的三段論法、皆さんはご自身が作った規範と当てはめの結論部分ちゃんと一致していますでしょうか。これが一致していないと法的三段論法が破綻しているとみなされて、論理性が疑われてしまいます。法的三段論法の他にも、例えば問題提起と結論が一致しているかどうか、伝文法則で言えば証拠能力が認められるかという問題提起に対して証拠能力は認められる、証拠能力は認められないといったように、ちゃんと問題提起と結論が一致しているかどうかを今一度確認していただきたいと思います。 あとはですね、当てはめにおける、事実の、引用の仕方ですね。司法試験の問題文には事実がたくさん転がっていますけれども、それらの事実を秩序なくバラバラに引用していては、論理性が疑われてしまいます。いくつかの事実をグループ分けして、この事実とこの事実はこういうことを言えると、この事実とこの事実からはこういうことを言えるというふうに、きちんと事実を引用する順番を考えてですね、答案を書いていくということはやってほしいかなというふうに思っています。よろしいでしょうか。他にもですね、具体性と論理性発揮される場面いろいろあると思うんですけれども、個の論点知識とかそういったものというのは本番ど忘れしてしまったりとかね、問題文よりどうしても思いつかなければ書けない話なんですけれども、自分の答案を具体的に書いたり論理的に書いたりっていうふうな、そういった形式面ですね、ある種の形式面についてのところというのは、どんな問題が出てもある程度裏切らずに、現場で力を発揮してくれるところだと思います。なので、司法試験の論文試験に、臨まれる皆様としては、もちろん基本的な知識をきちんと理解していただきたい、そして答案にそれを表現していただきたい、もちろんなんですけれども、その書き方ですね、書き方のところで、損をしないようにしたいと。で、これはですね、損をしないっていう消極的な意味だけではなくて、多くの受験生が書き方で失敗していますので、皆さんがきちんとした書き方をするだけで、損をしないだけではなくて、そこで差をつけることができます。私が先ほど申し上げたように、全ての科目で A 評価を、いただけた一つの理由は形式面ですね。間違いなく形式面で他の受験生に差をつけることができたという点にあると思っています。なので、授業を聞いていただく皆さん、私の参考答案、解説する全ての問題について入れていますので、その参考答案を見て、答案の書き方の部分ですね、きちんと、真似していただければいいかなと思います。参考にしていただければいいかなというふうに思います。あとですね、参考答案を作成するにあたって意識した点が1点ありまして、なるべく全ての問題について同じような書き方をするようにしています。この問題についてはこの方がベストなんじゃないかっていうふうに、問題によってより良い書き方っていうのはもちろん想定されるとは思うんですけれども、皆さんが参考にしやすい答案、どのように考えたかっていうのが見えやすくてですね、どのように書けばいいかということが分かりやすいと、そういった答案を、意識して書かせてもらいましたので、参考答案は、全ての問題について、似たような論述、似たような処理手順になっていることと思います。ですので、この参考答案をですね、読んでいただいて、伝聞法則の問題について、こういうふうに書いていけばいいんだ、再伝文についてはこういうふうに書いていけばいいんだ、実況見分調書はこう書けばいいんだ、写真についてはこういうふうに考えていけばいいんだというふうに、ある程度ね、一貫した書き方のルールというのを掴んでいただければいいかなというふうに思います。伝聞法則苦手にしていらっしゃる方非常に多いと思いますけれども、この授業を聞いていただいて、過去問を何回も検討していただくと、そういうことをしていただければ、司法試験の過去問非常に良問が多いですので、すぐに伝聞法則が分かるようになってきます。特に伝聞証拠該当性の箇所ですね、伝聞証拠該当性の箇所、ここで証拠の構造をどれだけ理解しているかというのが問われますので、そこについての問題の検討の仕方、答案の書き方というのを学んでいただければいいかなと思っています。結構ハイペースで進んでいく授業ですので、ハードになってくると思いますけれども、きちんと復習をしていただいてですね、伝聞法則特にしていただければいいかなというふうに思っています。あとですね、解説聞いて参考答案を読む前に、答案をご自身で書いた方がいいかということについてなんですけれども、もう受験が迫っていて時間がない、で特に過去問をもう何度も検討していて内容は大体頭に入っていると、そういう方であれば、もう過去問の復習としてこの講座を活用していただいて、参考答案を読んでいただいて書き方を参考にしていただくと、それでも構いません。しかしですね、まだ過去問を解いていない、特に 今年ではなくて来年以降とかね、受験がまだまだ先だよっていう受験生の方については、必ずですね、実際の過去問の答案を書いた上で、参考答案を見て講義を聞いていただくというようにしていただいた方がいいと思います。自分で答案を書いてみないと書きにくい箇所、分かりにくい箇所っていうのがなかなかね出てきませんので、問題意識を持って、授業を聞いたりとか参考答案を読んだりということはできません。やっぱりご自身の手を動かしてですね、伝聞法則の難しさっていうのを体験していただいた上で、参考答案とかそういうのを見ていただく方が頭にも残りやすいと思いますし、実力もつくと思いますので、ぜひご自身で司法試験の問題にチャレンジした上でこの講義を聞いていただくと、そういうふうにしていただければいいかなと思います。長くなりましたけれども、これでガイダンスを終わりにします。お疲れ様でした。